します。聖書マタイによる福音書26章36節から46節、新約聖書の53ページになります。拝読します。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。ペトロおよびゼベダイの子2人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることなら、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに。それから、弟子たちのところへ戻ってご覧になると、彼らは眠っていたので、ペトロに言われた。あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのか。誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても肉体は弱い。さらに二度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた。ひどく眠かったのである。そこで彼らを離れ、また向こうへ行って三度目も同じ言葉で祈られた。それから弟子たちのところに戻ってきて言われた。あなた方はまだ眠っている、休んでいる。時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。以上です。説教御心のままに、宍戸久子教師からです。
ただいまマタイによる福音書26章36節から46節をご一緒にお聞きしました。ゲツセマネの祈りと呼ばれる主イエスキリストの祈りの場面です。主が十字架の苦しみを前にして激しい祈り、熱い祈りをおささげになった、そういう場面です。そして同時にその主のお姿と対照的に、弟子たちが何度も眠り込んでしまった、そういう場面でもあります。この場面を取り上げることにためらってしまうことがある。弟子たちの眠ってしまう姿から目を背けたくなってしまう、そんなふうに言う人もいます。確かにそうかもしれません。主が激しい祈りを捧げておられる最中に、どうしても目を開けていられなかった弟子たちの姿、それはまさに私たちの姿でもあり、どうすることもできない自分の弱さを突きつけられる思いになります。心に引っかかりを持ちつつこの箇所を読むことになりますけれども、そういう私たちに向けて主が語りかけてくださいます。そういう私たちだからこそ、今日の御言葉を聞くことが許されている、そんなふうに思います。主は弟子たちを連れてゲツセマネにやって来られました。36節です。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て、私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。主イエスが弟子たちと一緒だった、一緒にやってきた、これがまず注目すべき事柄です。 ここで一緒にと言われる語が今日の箇所にあと2回使われます。マタイがよく使う語です。38節の私と共に目を覚ましていなさいと、40節の私と共に目を覚ましていられなかったのかの私と共に、それが一緒にと同じ語です。主が弟子たちに私と共に、私と一緒に目を覚ましているように、そう願っておられます。私もあなたたちと一緒にいる、一緒に行こう。主はこの姿勢を一貫して保っておられ、それが揺らぐことはありませんけれども、主ご自身が弟子たちと共にいてくださろうとしている一方、弟子たちは主を見捨ててしまい、知らないと言ってしまいという道をたどることになります。主はそれをご存知で、弟子たちの弱さと罪を承知の上で一緒にいようとしてくださるのです。私たちがゲツセマネの祈りの記事を聞くことができるのは、眠ってしまう弟子たち、眠ってしまう私たちと一緒にいてくださる、そういう主がおられるからです。ゲツセマネはオリーブ山の一角にあり、実際オリーブの木の多いところでした。油絞りという意味で、そこでオリーブの実から油が絞られていたようです。昼は賑やかですが、夜は静かなこの場所を主は祈りの場所としてよく使っておられたと考えられています。幾度となく祈ってこられたこの地に、この日は弟子たちを伴われます。私が向こうへ行って祈っている間、ここに座っていなさい。座っていなさいという言葉には、膝を立てて座り見張りをしていなさいという意味があると言われています。腰を下ろして休んでいなさいということではないようです。緊張感を持ってここで待つようにという指示です。主イエスは弟子たちの中から3人を選んで奥の方へと向かって行かれます。ペトロとゼベダイの子ヤコブとヨハネです。どうしてこの3人が選ばれたのでしょうか。この3人は前にも12人の中から選ばれて主の道行きに同行したことがありました。あの山上の変貌と呼ばれる場面です。あの時3人が見ていますと、山の上で主ご自身が光り輝いて、天から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けと神の声が聞こえた。神の子、神ご自身として栄光に輝いておられた主が、ここゲツセマネにおいては見る影もなく悲しみもだえておられます。悲しみ苦しみ続ける主のお姿です。ここでは神の子主イエスが、まさに人間として弱さを抱える人として苦しんでおられます。ペトロたちは栄光に輝く神としてのお姿と人として苦しまれるお姿、その両方を見ることになりました。それにしても、いつも一緒にいる先生が苦しみ悲しんでいるご様子を目にした3人はどんな気持ちであったのでしょうか。38節にはこうあります。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。死ぬほどに悲しい苦しみ、その祈りの姿をルカはいよいよ切に祈られた、汗が血の滴るように地に落ちたと記しています。主は弟子たちに願われます。ここを離れないように、私と共にいるように、目を覚ましているように、起きて見ているように。主イエスと一緒にいて目を覚ましていれば、目に見えるのは主ご自身のお姿です。私から目を離さないように、主はそのようにおっしゃいます。 40節には、目を覚ましていなさいというご命令にもかかわらず、眠っていた弟子たちに対して、あなた方はこのようにわずか一時も私と共に目を覚ましていられなかったのかと主がおっしゃいます。主イエスと共に目を覚ましていることを繰り返し命じておられます。またさらに41節には、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさいとあります。目を覚ましているということは、誘惑に陥らないように祈っていることでもあるとわかります。あなたたちは誘惑を受けることになる。その中で目を覚まし、私を見つめ、祈り続けるように、そう語りかけられています。けれども、弟子たちは眠ってしまうのでした。悲しみ、苦しむ主の姿を知りつつ、二度、三度と眠り込んでしまいます。43節には、弟子たちは眠っていた、ひどく眠かったのであるとあります。元の文は、彼らの目は重たくなっていたからであるとなっています。どうしても睡魔に襲われてしまうことは誰にもあると思います。どんなに努力して起きていようとしても眠ってしまう、目覚めていられない。これは睡眠不足で眠ってしまうということではなく、祈ることができない状況に陥ってしまうということです。それが私たちの弱さであり、また罪でもあります。主から目を離してしまい、罪の誘惑に負けてしまう、罪の中に沈み込んでしまう私たち、弟子たちの姿を通してそれが表されています。心は燃えても肉体は弱い。この主のお言葉の通り、弟子たちの肉体は弱さの中にあります。けれども、その弟子たちの弱さ、また罪を知りつつ、主ご自身は目を覚まして祈ってくださっています。父よと呼びかけておられます。私の父よという言葉です。39節を読みします。少し進んでいってうつ伏せになり、祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、御心のままに。42節でも、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますようにと祈っておられます。この杯を私から過ぎ去らせてください。十字架の苦しみとし、それを過ぎ去らせてください。そう祈る主のお姿です。私たちの抱える苦しみや死に関する不安が、主の受けておられる苦しみと全く同じとは言えません。けれども、ここでの主のお姿を通して、私たちも、父よ、この杯を私から過ぎ去らせてください、祈っていい、そのことを教えられます。神の御子が心から叫びを口にし、苦しみながら、悲しみながら祈っておられます。御子とは比べることができないほど多くの助けを必要としている私たちです。祈っていいはずです。自分の抱えている苦しみについて、不安について、また痛みについて、悲しみについて、主のお姿を思い起こしつつ祈っていい。ここには主イエスからの励ましのメッセージがあります。また主は同時に、御心のままに、御心が行われますようにと祈られました。主ご自身が教えてくださった主の祈りの通りです。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。ご自分の願いではなく、父なる神の御心がなりますように、あなたの望むようになりますようにと祈っておられます。どこまでも 父なるお方に従っていこうとされる巫女の姿です。ヘブライ人への手紙5章7節にこうあります。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。父なるお方を恐れ敬う態度、それがまさに御心のままに御心が行われますようにと祈るお姿です。激しい叫び声を上げ、涙を流して祈り続けた主、このお方は体と心に弱さを覚えられました。不安をお感じになり、死の孤独を経験されました。父なる神に捨てられることへの恐れを抱かれました。人の姿をおとりになられたからこそ、人としての痛み、苦しみをすべて経験してくださいます。主の受けぬ試みも、主の知らぬ悲しみも、うつし世にあらじかし、いずこにも宮と見ゆと賛美歌にある通りです。父なる神と等しいお方でありながら、その父から離れる苦しみ、父から離れる罪を御子が背負ってくださいました。私たちの代わりに、私たちの身代わりとして罪を負い、死んでくださいました。この方を仰ぐとき、私たちもこのお方のように、父よ、私のお父様、と呼びかけることができます。私たちはもう、罪のために苦しんで死ぬことはなくなりました。すべての罪を引き受けてくださった方がおられるからです。このお方は、死に勝利されてよみがえられました。私たちは罪と死に飲み込まれてしまうことなく、命と愛に生きることができるようになりました。このお方の決意が45節、46節に語られます。あなた方はまだ眠っている、休んでいる、時が近づいた。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、私を裏切る者が来た。ご自分の願いではなく、父なるお方の御心に従おうと決意された主が、時が近づいたと言われます。十字架の時です。父なる神の御胸が実現する時です。御子を十字架にかけることで、すべての罪を滅ぼし、すべての人に罪の許し、救いを与える、そういう父の御胸が実現しようとしています。御子はその御胸にすべてを委ねる決意を固められて、立て、行こう、呼びかけておられます。十字架の出来事から2000年が過ぎ、私たちはこの朝、よみがえられた主がご臨在くださる、この礼拝の場に集められ、御言葉を聞いています。私たちに対しても、主が、立て、行こう、と呼びかけてくださっています。主は私たちをどこへ導いていかれるのでしょうか。この同じ言葉を、主は以前、伝道に出かけるときにもおっしゃいました。近くの他の町や村へ行こう。そこでも私は宣教する。十字架の杯を飲むために出て行こうとされるこの時にも、立て、行こうとおっしゃいます。見よ、私を裏切る者が来たという言葉は、父なる神の御心が実現する、その時がついに来た、それに従おうとされる主の御思いを示しています。御心が実現し、全人類に救いがもたらされる、そこに始まる新しい世界へあなたも招かれている。だから共に行こう。私と共に立て行こう。ゲツセマネの祈りを捧げられた主は、私たちの予想をはるかに超える 大きな深い慈しみを持って私たちを招いてくださっています。私たちはこの主の救いの御業を感謝して受け止め、私たちの間に宿ってくださる主を礼拝することを許されています。終わりにヨハネの黙示録7章の16節17節をお読みします。ヨハネの黙示録7章16節17節、新約聖書の461ページです。新約聖書461ページ、ヨハネの黙示録7章16節。彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどのような暑さも彼らを襲うことはない。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。私たちの目から涙をことごとく拭ってくださるために、苦しみ、悲しみ、また祈り、最後まで御心に従われた御子、私たちの救い主、牧者なるお方に感謝と賛美をお捧げしたいと願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。罪の中に沈み込み、主の恐れにとらわれて苦しむ私たちのために、熱い祈りをお捧げくださった、また御旨に従って十字架の死を耐え忍んでくださった救い主イエス・キリストを感謝いたします。尊い御旨によって私たちすべてのものを救いへと招き入れてくださり感謝いたします。今私たちの前には御子の犠牲によってもたらされた新しい救いの世界が広がっています。その喜びをもって感謝と賛美の礼拝を捧げています。私たちの状況がどのようなものでありましても、なお感謝と賛美を捧げつつ救いを喜ぶものとさせていただけますように。立て行こうと呼びかけてくださった主と共に旅路を行くものとならせていただけますように、教会に連なるお一人お一人もまた主に伴われて新しい月新しい週を歩み出すことを許されますように、助けを必要としている方々にとりわけあなたのお導きをお与えください。感謝して主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。